このこちらの方が、ちょっと待ってくださいね。こっちは連動してるのかな？ちょっと次行ってみますよ。
動かないですか？
動かない。こっちのが入って、向こうのパソコンでこう入ってるみたいですね。はい、できるんですか、こっちに。
共有
をそっち停止して。こっちでするから。
はい、こっちが見せて、こちらの画面を映すように。
これでしょ？
スライドしようか。
スライドショーしてるから最初。
まだスライドショー。あ、これスタートですね。
どっから？これマウスですか？
来ました来ました。
はいはい、こっちは
一個前がね、飛んじゃってる。そっちが出てるんですね。向こうから
向こうのが出てる。
向こうのが出てます、ね。
向こうのが出てるんですよ。だから向こう、でこっちで操作できない。あ、できた。画面が大きくは、
あ、画面が全画面。
画面がこれ全画面にならないんです。そっちで。ならないの？まあ、ここまでで行きますか、はい、見えないことはない。あ、
そうだ。
戻します。はい。今日からアドベントに入りますが、ですね、この朝も聖霊様のご臨在の中で、天地の主なる神様、私たちのお父様を、復活し栄光を受けになりました御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権の意に心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
いよいよ12月ですね。今年もあと一月になりました。はい、最初にルカの福音書1章の26節から31節です。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では小西姉妹、ルカ1章の26から31まで読んでください。
ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、なおマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。 名をイエスとつけなさい、
はい、本日よりアドベントと言います。これ対抗説と日本語では言います。イエスキリストのご降誕を待ち望む週という意味ですですね、入ります。で本日がアドベントの第一週です。で第4週12月24日、まあ、今年の場合ですがクリスマスになります。旧約聖書は神がイエス・キリストによって約束されたことが書かれています。旧約聖書は神様の約束です。でその新約によって新約はキリストによってこの約束が成就成し遂げられたことが記されています。旧約は約束、新約はその成就が記されています。そのことは第二コリント一章二十節にこう書いてあるのです。私だけお読みいたします。神の約束はことごとくこの方イエス・キリストにおいてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い神に栄光を期するのですと。神の約束はイエス様が全部成就されたとこう書いてあるんです。そして神様が私たち全ての人間に約束してくださった最大の恵み祝福はイエス・キリストの十字架による罪の許しと永遠の命、つまり救いです。十字架による罪の許しと永遠の命、救いが最大の恵み約束です。私たちが地上で地上に生きて得られるもう最高のものですね。それは、ね、イエス・キリストによる救いです。どんなに地位がありお金があり財産がありですね、名誉があって もうキリストの救いにははるかに及びません。これ以上の恵みはありません。キリスト、ヘブライ語ではメシアと言います。でこれは油注がれたもの、救い主という意味です。の誕生は初めの人アダムがもう罪を犯したその直後にですね、誕生は予言されました。はい、創世記3章を開いてください。15節です。では小西島読んでください。
私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
はい、これは神様がですね、アダムが罪を犯した直後に蛇に言われたことです。私はお前と女との間に、お前の子孫と女との子孫との間に敵意を置くと。でこにかに彼はってね、彼がキリストのことです。お前のっていうのはサタンのことです。で蛇の向かっておっしゃいました。頭を踏み砕くって書いてある。で頭を踏み砕かれたら、で蛇は致命傷を負います。またですね、お前はですね、彼っていうのはキリストのかかとに噛みつくと書いてあります。でこの神とにか、あのかかとに噛みつくことは十字架にかけるということです。ですね。でこの言葉を原始福音と言います。もうこの時点で神様はキリストの十字架と復活をですね、予言されたということです。キリストの十字架の死と復活はもうすでにこの時にですね、アダムが罪を犯した直後にですね、神様は予言されました。お前はキリストを十字架にかけるが、キリストをお前をですね、頭を頭を踏み砕く、致命傷を負わせるとおっしゃったのです。そのうち旧約聖書においてキリストの誕生と十字架の死と復活はもう何度も予言されています。はい、イザヤ書の7章14節を開いてください。ここ聖書を朗読者が読んだ後に皆さんと一緒にですね、お読みいたしましょう。はい、では小西前、イザヤ7章14だけ読んでください。
それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。 そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。これはイエス・キリスト御降誕のですね、神様の予言です。そしてこのイザヤの予言からおよそ700年経って、ナザレに住む一人のこの処女マリアは、この予言の通り救い主イエス・キリスト様を身ごもりました。処女が身ごもっていると、700年経ってこの予言の通り身ごもりました。で、今日はこのイザヤ書の7章14節よりですね、3つのポイントでお話をいたします。はい、第1のポイント、男の子が生まれるということです。男の子が生まれる。はい、イエス様はですね、40週間、皆さん赤ちゃんはお母さんのお腹の中にどれぐらい入っているでしょう。40週間です。280日です。イエス様も40週間、マリアの胎の中で成長し、私たちと同じ人間として、血と骨と肉体を持って、これとっても大切なことなんです。男としてお生まれになりましたですね。皆さん、キリスト教の異端、反キリストの教えは、ね、この人間となられた神、つまり血と肉体を持たれた神様を否定するんです。ですね。この人間として生まれたことを否定するのがですね、反キリストの例、間違った教えなんです。そのことはヨハネ第一の手紙4章に書いてあります。開いてみましょうか。だからイエス様が人間としてお生まれになったというのはとても大切なことなのです。はい、ヨハネ第一の手紙4章のですね、私が1節を読みますから、小西前2節3節読んでください。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。で、この霊というのは何か、言葉です。すべての言葉を信じてはいけませんということです。それらの霊、言葉が神からのものかどうかを試しなさい、テストしなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。で、この偽預言者の特徴が次の2節3節に書いてあるわけです。じゃあ小西島読んでください。
どこでしょう、場所が分かりません。あ、1の
第一ヨハネ4章です。
はい、第一ヨハネの4章。
ああ、聖書朗読に書いてなかったんですね。
あ、書いてないです。
あ、ごめんなさいね。はい、はい、第一ヨハネずっと、
あ、4章の
2節3節です。
2節3節。
人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですか。今それが世に来ているのです。
はい、人となってきたイエス・キリスト、つまり人間として骨と肉と肉体を持ってですね、生まれてきたキリストを告白する霊は神からのものだと書いてある。異端というのはですね、キリストの人間性、人間としてですね、生まれたことを否定します。ですから皆さん、その教えが正しいかどうかですね、チェックしてください。尋ねればいいんです。イエス様は男として人間として生まれたんですね、生まれたんですよねと聞けばいいんですよ。で、それを告白する霊は正しいと書いてある。ここがね、間違った教えか正しい教えかのチェックです。ですから男の子として生まれているということはとっても大事なことですね。教礼島、悪魔の最大の弱点は十字架です。もうこれが悪魔の致命的な十字架です。 弱点です。キリストの十字架の死と復活によって、先ほど言った悪魔はですね、脳天を砕かれたんです。悪魔は完全に敗北し、脳天を打ち砕かれました。さっき言った3章16節です。今悪魔は致命傷を負っています。もう脳天を砕かれているわけですから。でも悪魔はまだ死んでいません。滅びていません。ですから悪魔は他の手段を使います。悪魔の武器はもともと何だったでしょうか。罪です。私たちに罪を犯させる、病をもたらす、呪いをかける、最後には死に至らせる。悪魔の武器というのは罪と病と呪いと死です。しかしこの全てはイエス様が十字架によって完全にですね、無力にしてくださいました。イエス様は罪を負い、病を負い、呪いを負い、死から復活されたことによって、十字架によって悪魔のこの武器がもう完全にですね、通用しなくなりました。イエス様が十字架によって。ですから悪魔のはですね、別の手段を作ります、使います。それは何かと、偽りなんです。嘘をつくことなんですですね。キリストの十字架を否定したり、聖書を否定するようなことを言うのが悪魔の策略です。だから嘘、偽りをね、偽り、嘘をついて誘惑して罪を犯させですね、破滅させることですね。ですから皆さん、ささやきに気をつけてください。悪魔はささやいてくるんです。悪魔は皆さんの目の前に現れてですね、ガーンと暴力を振るったりはしませんですね。本当に神様がおっしゃったんですか。皆さん、罪を犯す人のですね、状態は3つです。悪魔は3つのことを支えていますですね、はい、1回でいいからしなさい、1回でいいから、ね、誰も見てないから、誰も見てないから、みんなやってるから、みんなやってるから、これは悪魔ささやきね。1回でいいです。誰も見てませんよ、ね、みんなやってますよ。これは悪魔のささやきです。で、このささやきに私たちはですね、誘惑されて罪を犯すわけで、破滅に至らせる、これが悪魔の手段です。はい、ですから聖書を読みましょう。真理に立ちましょう。偽りを見抜きましょう。そして惑わされないようにいたしましょうですね。はい、男の子として生まれました。第二のポイントです。処女が身ごもっているということです、ですね。イザヤ書の預言からの2番目、はい、どういうことでしょう。最初の人アダムが神様に背いて罪を犯したゆえにですね、人間の中に、まあ、罪の DNA っていうのが入ってきました。遺伝子が組み込まれました。だから遺伝子が組み込まれましたので、その後生まれ出てくる全ての人はですね、罪人。皆さん、罪人というのは悪いことを犯した人ではありません。聖書的にはいいですか、罪を犯したから罪人ではありません。罪人だから罪を犯すんです。ということは、罪人というのは罪の性質を持っているということです。聖書が言う罪人という意味は、悪いことを犯した人はもちろんそれも良くないんですけどですね、それを罪人とは言いません。だからあんた罪人やるがちょっと何かって怒るわけですね、俺何も悪いことしてないって言うんですよ。しかし人間みんな罪人なんです。それはどういうことか、罪を犯す性質を持っているってことです。それはローマ人の手紙の5章の12節に書いてあるわけです。私だけお読みいたします。はい、そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、つまりアダムによって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですから。 アダム一人によってですね、全人類に罪がはびこってしまいました。ですからみんな死んでしまうのです、こう書いてあるんですね。はい、よろしいですか。ですから全ての人は罪人、罪を性質を持つものとなりました。ですからね、救い主は罪のないお方でなければなりませんね、当然ですね。はい、ルカの福音書1章の35節です。小西前、その全般だけを読んでください。
御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。
はい、そこですね。ちょっと待ってね。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆いますと。つまりイエス様はですね、いわゆる夫婦の関係の男性から生まれたのではないですよと言ってるわけ。聖霊の力がですね、イエス様に臨んでイエス様を身ごもったということです。故に神様は処女マリアをお選びになり、聖霊、清い神の霊によってマリアを身ごもらせられました。それゆえに、はい、じゃあこれしまい、その後半を読んでください。
それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
聖霊によって身ごもり出産するから、ね、生まれるものは、ね、聖なるもの、神の子と呼ばれますと書いてあるわけです。だからイエス様の誕生は私たちの誕生とは違いますね。男の種がないということです。男の DNA がないということです。罪のないお方としてお生まれになったということですイエス様は私たちと全く同じ肉体を持っておられましたので、疲れました、喉が渇きました、お腹が空きました、もう眠たくなりました。そのような人間でしたけれども、ただ一つ異なっていたのはですね、罪の性質がないということです。罪を犯す性質がなかったんです。ですから一生涯罪を犯さず、口に何の偽りもありませんでしたと書いてあります。でこれは第一ペテロ2章の22節にそのまま書いてある。彼は罪を犯さず、口に何の偽りもなかったと書いてあります。ですね、罪の性質がありませんでした。罪を犯されませんでした、ね、私たちと全く同じ人間でしたけども故に罪のないお方の故にですね、全ての人の救い主となることがおできになるのです。負債のある者が、借金のある者が他人の負債を負うことはできません。自分が負債があるわけですから。罪のないイエス様だけがただ一人、全人全ての人の罪を負うことのできる救い主なんです。罪をですから、救い主は罪のないお方でないければですね罪を負うことはできません。イエス様は罪のないお方としてお生まれになったからですね、私たちの罪を負うことができるわけです。だから乙女マリアからお生まれになったというのはそういうことなのです、ね、よろしいですか。わかりますよね。優しいですね。難しくないですよね、別にね、はい、はい。第3のポイントです。でその名はインマヌエルと呼ばれるとこう書いてありました。イザヤ書ですね、7章14節、はい、インマヌエルっていうのがヘブライ語です、ですね、イムっていうのが共にという意味です。エルっていうのは神です、ね、ですからその名の通り、これはマタイの福音書に書いてあるわけですけども、神は私たちと共におられるという意味です。でこのことはまた1章の23節にも記されています。ですね、その名はインマヌエルと共に、はい、この宇宙と地球とその中にある全てのものを作られた全能の神様が私たちと同じ人間になって私たちと共に生活されました。 神様が人となって人間社会でお生まれになりですね、共に私たちと生活をされました。これは今日ですね、もう驚くべきことなんです。もう驚くべきことですですね。ちょうど人間がミミズになったようなものですよ。それ以上かもしれません。この罪ある世界にですね、イエス神様が来て私たちと一緒に生活をされましたですね。もう驚くべきことです。イエス様は全宇宙の創造者ですよ、支配者ですよ、所有者であられるお方なのに、神であることにこだわらなかったって書いてある。固執せず、ピリピ書の2章に書いてある。貧しい家庭にお生まれになりました。ナザレというところですね、というところをお住みになったが、聖書の中にナザレから何の良いものが出ますかって書いてある。あんなところから良いことが何かあるんですかというような、ナザレという町にお住まいになり、早くして夫を亡くした母マリア、ね、を助けて、まあ、お父さんの仕事、大工の仕事を受け継がれたわけです。イエス様にはね、6人以上の弟妹がいたんです。ですね。イエス様は聖霊によって身ごもられましたが、その後でマリアはヨセフと結婚しですね、6人以上のですね、弟妹を産みました。イエス様は弟たち妹たちの面倒を見て、私たちの人間の持つ全ての悲しみ苦しみ味わってですね、最後に私たち人間の全ての罪を一人負って十字架に死なれましたね。イエス様は神様ですが、30歳になるまでは何の奇跡も行われていませんですね。イエス様は聖霊が下られた30歳になってからは、さまざまな奇跡がですね、行われましたけど、それまでは何の奇跡も行われません。例えばイエス様が石に触れたら石がパンになるということはありませんですね。30歳まではありません。普通の生活を送られました。で、私たち人間の持つ悲しみ苦しみを全部味わわれました。ですから私たちを慰め、顧みることのできるお方であるわけです。すべての人は生きるために生まれてきますですね。生まれてきた以上私たちは生き続けるわけです。しかしながらですね、たった一人イエス様だけはもう死ぬためにお生まれになりました。もう死ぬことが目的でお生まれになったんです。私たちは生きることが目的でですね、生き続けることが目的でですね、生まれてきますが、イエス様は死ぬことが目的でお生まれになりました。それはですね、旧約聖書にはイエス様の生涯の重要な部分はね、ほとんど予言されています。代表的なのがイザヤ書の53章なのです、ですね。まあ、そこ私だけを読み出します。有名なところです。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人々が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼はイエス様のこと、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたと、まあ、こうあります。まあ、苦難のしもべと言われるところですから、イザヤ書53章です。これ十字架に書かれたイエス様の姿です。人間社会にお生まれになったイエス様、十字架の上で私たちのすべての罪を負って死なれ、墓に葬られ、 3日目に墓からよみがえり、40日間弟子たちに現れて、弟子たちの見ている前で天に上げられました。皆さん、もしですね、イエス様が天に上げられなかったらですよ、私たちは今日生きておられるイエス様に会うためにイスラエルまで行かなきゃいけないんです。肉体があるから制限があるわけですね。イエス様は今生きておられるんですよ。でも天に上げられなかったらね、もうイエス様に会うためにもイスラエルまで行かなきゃいけないんですよ。しかしながら、はい、ヨハネの福音書14章を開いてください。まあ、よく読みます聖書の御言葉です。ではここにしまい、14章16、17を読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
はい、イエス様が天に上げられ昇天から10日後ですね。イエス様と同じお方ですね。アロスパラクレイトスと言いますが、アロスというのは同質の同じという意味です。パラクレイトスというのは助け主という意味ですね。もともとは弁護士という意味です。聖霊様が私たちのところに来てくださいました。神の霊ですね。イエス様と同じお方、聖霊様はもう一人のイエス様です。聖霊様はここに書いてある通り私たちと共におられます。私たちのうちにおられます。使徒の働き一章の8節では、私たちの上に臨んで力を与えてくださるとこう書いてあります。聖霊様は共におられる全能の神様です。聖霊様は私たちの地上の人生の最後まで共にいてくださる、ね、インマヌエルの神様です、ね、神我らと共におられるお方なんです。神様が約束され、イエス様が成し遂がれ、ね、聖霊様が私たちに届けてくださいます。さっき言いましたように神様の約束はイエス様によってことごとくしかりですね、現実になりましたと最初始まります。でイエス様が成し遂げてくださったもの、救いや癒しや諸々の祝福を私たちに届け運搬してくださるお方が聖霊様なんです。聖霊様は運搬役なんですね。私たちが一緒に聖霊様と仕事をするときにですね、協業、私たちを助けてくださるお方です。だから皆さんの生活のすべての面にわたって聖霊様はあなたを助けてくださいますから、どうぞこの地上の人生を自分一人の頑張りで歩まないで、聖霊様助けてください、何をするにもですね助けてくださいと助けてもらってですね、仕事をしてください、生活をしてください。聖霊様は全能の神様ですから、お出来にならないことは何一つありません。ただ一つ条件がお願いすることなんです、ね、聖霊様いいです、私自分でしますからって言ったら、じゃあ自分でしてくださいとおっしゃいます。でもお願いしますと言ったらですね、喜んで助けてくださるお方なのです。イエス様のなされた御業は聖霊様が私たちに届けてくださいます。本日はアドベントの第一週です。世界中の人々が待ち望んだ救い主イエスキリスト様、今から2000年前、一人の敬虔な女性です。皆さん、マリアは神様ではありません。イエス様を産んだ母ですけども、人間です、女性です、敬虔な女性です。マリアを拝んではいけませんですね。マリアを拝んではいけません、人間ですからですね、敬虔な女性です。このマリアに御使いが現れ、救い主の誕生をですね告知しました。マルカのさっき読んだ1章の28から31で、これを受胎告知と言います。 で、この映画とか絵画ですね、あちこちにありますね。この暗い罪の世の中にあって、ただ一つですね、希望と光、それはイエス・キリスト様をですね、私たちが信じ共に歩むことです。この方がこの時にお生まれになったことですね。で、私たちと共におられることはなんと幸いなことでしょうか。この恵みを豊かに受ける兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。では目を閉じてください。双眼鏡どうぞお願いいたします。